セッション2、ファイアーワークスの潜在能力を拡張機能で引き出そう。丸山明さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それでは始めさせていただきます。ファイアーワークスの潜在能力を拡張機能で引き出そうということで、始めさせていただきます。まず、自己紹介ですけれども、私、丸山と申します。先ほど申しましたように、今日は鳥取から参りました。ファイアーワークス、バージョン1から、使わせていただいております。去年も CSS ナイトの東京の方でですね、ファイアーワークスのイベントがありまして、こちらでも同じように今日みたいな拡張機能の話をさせていただきました。あと、ファイアーワークスユーザーグループっていうのがありまして、関口さんという方がまあ会長なんですが、まあ、こちらの方のまあコアメンバーということで裏で一生懸命活動しています。最近ちょっと滞ってるんですが、 DWZ という、ブログやってまして、こちらで、ドリームイーバーやファイアーワークスの、拡張機能の方も、作ったりして公開してます。はじめにちょっと、質問させていただきたいんですけれども、ファイアーワークス使ってますかということで、さっきあまり使ってない人結構いたんですが、使ってる人の中で趣味程度とか最近ちょっと使い始めたっていう方はどれぐらいおられますか？あまりない。じゃあ、普段はフォトショーいられで、補助的に使ってるっていう方、もう10人ぐらいですか。じゃあ、メインでがっつり使ってますよっていう方どれぐらいですか？20人、20、30、いくかないかぐらいですね。はい。じゃあ今日は、ファイアワークス、まあ、ちょっと触りちらっと言いますが、フォトショーやイラレ持ってないマスターページ、複数ページ管理とかマスターページも使えちゃったりします。先ほどの説明にもありましたように、CSS プロパティで、CSS3 のコードを簡単に生成したりもできちゃいます。あと、共有という機能充実してまして、レイヤーとかシンボルとか、シンボルもリッチシンボルというものもあったりしてですね、非常にオブジェクトの共有充実してます。さらに今日説明する拡張機能のもフリーとかたくさん出てますので、こういった魅力を、今日は拡張機能の話しかできないんですけれども、感じていただけたらなと思います。で、今日の内容、お話しする内容なんですが、拡張機能、まず、概要、タイプとかそういったものを話しさせていただいて、あと10個ちょっと、拡張機能の各論ということで、コマンドパネル、あと、CS6 になってから、実は搭載されているけれども隠れた機能というものがありますので、そちらの方の紹介のをさせていただきたいと思います。で、最後、まとめに入ります。では、拡張機能とはということで、簡単に言うと、いわゆるプラグインというやつですね。アプリケーション後付けに便利にするものなんですが、ファイアーワークスの場合、今日話する、コマンドだったりコマンドパネルというものが主で、あと、自動シェイプ、あと共有ライブラリといったものが、そういったものに該当します。で、タイプに2つありまして、もうすでにパッケージになって、配布されているものというものがあります。こちら、MXP とか、ZXP という拡張子なんですけれども、こちら、エクステンションマネージャーというアプリで管理をしますので、拡張機能のオン・オフ、オン・オフとか、の管理も、簡単に、管理が可能です。あともう一つが、実行ファイルというかタイプの、その状態のものですね。こちら、コマンドの場合は JSF という拡張子でありまして、あと、もう一つがコマンドパネルの方が SWF、 これはフラッシュの UI でできています。この2つが、基本的に、存在しまして、こちらは、実行ファイルですので、インストールはマニュアルで行ってやる必要があります。で、これはインストール先とか、一応スライドに入れてますけれども、こちら後で配布するときに、見てやってください。ということで、各論の方に入らせていただきます。ファイアーワークスの方で申します。まず、最初に、5つほど私が自分で作って制作で使っている、コマンドの方を、紹介させていただきます。まず、選択したオブジェクトと同じサイズのオブジェクトを生成するというもので、コピーセームサイズオブジェクトと名付けているんですけれども、まず、3つできます。普通の四角と角丸 と、楕円ということで、コマンドからまず、四角 このレクタングルを選んでいただいて、そうするとこのように、同じサイズの四角ができます。あともう一つが、角丸ですね。ラウンディッドコーナー選んでいただいて、でそうするとこうやって Java アラートが出てきますので、例えばここで20ピクセルとかってすると、20ピクセル のものが、角丸のオブジェクトが同じサイズのものが作成する。で同じようにオーバルを選んでいただくと、こちらはこういうふうに丸のものができる。でこれ何が便利かっていうと、例えばマスクしてやったりするときに便利でして、例えばこのように簡単に角丸で抜いたりすることが可能になります。はい、次ですけれども、選択したオブジェクトに対して指定したピクセルだけの拡大拡張したオブジェクトを簡単に作るというものです。じゃあトランスフォームセームピクセルという名前をつけてるんですが、これ選んでいただくと、例えば10ピクセルとか打つと、10ピクセル拡大したオブジェクトを簡単に作ってくれます。こんな感じで、あとマイナスの値を打つことで、当然縮小したものも可能です。こういった形で可能になります。はい、次、キャンバスサイズと同じ区形作成します。もうこれ実行してやるだけなんですけれども、ドローキャンバスサイズパスという、コマンドでビッとやると、あ、すいません、あれ、後ろで分かりにくいんですが、反転させてやるとこういうふうにキャンバスサイズと同じオブジェクトを作る。よく画面ショットとか書いて外にこうピクセルを簡単に入れたいとかっていう時にこういったものを使ったりします。あと、これ個人的に非常にいいなと、イラストレーター使っている方は非常にいいんじゃないかと思うんですけども、イラストレーターだとこうオブジェクトをこういうふうに文字オブジェクトを選んだ状態で文字詰めショートカットでできると思うんですけども、 Fireworks の場合はこういうふうに文字を選んでやらないと、今文字詰め、まあショートカットは実装されてるんですけど、文字詰めできない状態になってます。やばいね、ちょっとすいません、一回終了します。でを選ばないと文字詰めできないんですが、それを可能にするコマンドです。コマンド自体はトラッキングということで、こういうふうにインストールされてるんですが、ここにカスタムショートカットで、まあ、ちょっとセットの仕方ちょっと省きますけれども、コピーで例えばこうコピーセット生成した後に、なんかここで適当にメニューを選んで、ここでキー感覚っていうところでショートカットは実際には設定ができるんですが、ちょっと時間の関係でここはちょっと省きます。もうすでに設定したものがあるので、ちょっとそれで進めさせていただきます。そうするとトラッキング設定するとこういうふうにショートカットがここに設定されますので、まあそういったものを使って選んだだけでこういうふうに簡単にいけるかな、このように選択した状態でトラッキングが可能になります。あとキャンバスサイズの高さをダイアログを出さずにっていうことなんですが、こちら普通通常であればこうデザイン作っていって途中で絶対にこう伸ばさないといけない時とかってあると思うんですが、普通はプロパティインスペクターでキャンバスサイズのこのボタン選んでダイアログ出して上中心にして数値入れてとかっていって工程を行うと思います。こちらをですね、まあ何もしないでショートカットで、これも同じようにどこだったっけ、これはここにショートカットを割り当てています。10ピクセルと100ピクセルで一応コマンドは作ってるんですが、こちらで例えばこういうふうに 簡単にダイアログ出さずに100ずつとか10ずつとかっていう形でキャマサイズ上基準でキャマサイズ簡単にダイアログ出さずに変更ができます。これ地味に便利なんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、はい、これまでは私の作成したコマンドなんですが、あと、他の方のやつもいくつか紹介していきたいと思います。グリッツ、これは、最初作り始める時の、基本のガイドラインを作成してくれるというものがあるです。Fireworks テンプレートになりまして、こちらの方で、いくつかグリッドシステムのあるんですけど、テンプレートあるんですけれども、結構まあ独自なものとかを作ってるとそれには該当がしないっていうのもあったりして、そういったやつ のグリッドの設定を作る場合に便利なのかなと思います。例えばこう作ってグリッドでインサートグリッドを選んでやるとこのように出てきます。で、上から順番にこれプリセット、基本的には前回設定したものを覚えてまして、でそのここがよくあるカラムの幅、カラムの間隔とか、カラムが何個いるかっていうので自動でピクセル数を設定していくと、ここのページワイズビズ数のところが自動で計算されますので、例えばまあ普通だったら960グリッドシステムにベースに合わせるんだったら、ここは960になるように計算して作ってやればいいということですね。あと、同時にガイドだけではなくて、そのベースライン用の、の薄いグリッドがグリッドビットマップが引かれますので、そちらの透明度だったり、右左上基準で何ピクセルずらしてガイドをこう引いてくれるとかっていう機能もあります。あとガイド もバーティカルと、水平とっていうことでこっちだけでいいとかこっちだけでいいとかっていうことも設定が可能です。で押すとこういうふうに勝手にこうできますので、これをベースに作業を進めていくってことですね。はい、じゃあ次フィルイズバックグラウンド、こちら、とっても便利です。もう個人的にも非常に、気に入っててよく使うコマンドです。よくボタン統合してしまって使いたいとか、ちょっとネットから拝借とかっていうことはあると思うんですけれども、こういう時にここの選択範囲を選んでやって、フィルイズバックグラウンドというのを選びます。これ選べば、あれ、あ、ごめんなさい、間違えました。出るといけませんね。よいしょ。あ、間違えた。ごめんなさい。選んでなかったです。このように一発で消してくれます。で、このバージョン、今のバージョンから非常に便利になったのがですね、同じように。今度このカットフロムバックグラウンドというのがあって、これ実行するとこのように今、別のオブジェクトになってるんですが、後ろはちゃんと抜かれてるっていう形です。であと、ここに書いてるんですが、こういった背景のパターンの時に使えるっていうことですね。なの で、この縦向きの場合っていうのはこれ2回実行してやらないといけません。この場合は、これ2回、1回に実行しただけだとベタになっちゃいますので、もう1回実行してやることで、このように縦向きで、生成が可能です。これはなかなか Photoshop イラストレーターではないんじゃないかなと思います。はい。はい、あと CSS プロフェッショナルザーというツールです。こちら CS6 から 先ほども説明があったと思うんですが、CSS プロパティというものが出て、例えばこう作ったものに対して自動でここら辺にここでコードを生成して、全て選んで例えばドリームウィーバーに持っていってベッて持っていくと、例えばライブモードでこういうふうに生成してくれます。でこの時のこんだけたくさんコードを、コメントも含めてこれだけたくさんコードを書いてくれるんですが、これをすごいダイエットしてくれます。でこれを同じようにコピーを実行した後にこのコマンドで CSS プロフェッショナルダーを選んで、これをドリームウィーバーに持ってきます。でここでペーストすると、ここ行数自体も25行なので、先ほどのコメントとか全部削除しますので、こういった非常に少ないコードになります。ただこれ高さと長さも消しちゃいますので、ここは指定のもの、基本的には効果だけ抽出して持っていくっていうイメージですね。大概デザインしてるとそちらの方でもう高さと幅決まってることが多いと思いますので、そこまで持っていく必要がないっていう考え方ですね。なので指定してやったらそれに対して同じだけ出る形になります。で、主な機能としてここ書いてますように、0ピクセルのピクセル省いたりとか、RGB をヘックス値に変換してくれたりとか、前の場合だ と、ボーダーカラーとか別々になっているものをショートハンドにしてまとめてくれるとか、コメントなんかもみんな削除されますし、いろいろ非常に便利、 IE 関係のコードも非常にダイエットされているので非常に便利になってますので、ぜひ使ってみてください。はい、では、このスペクターという拡張機能です。こちらコマンドパネルになります。でこういったいろいろちょっと入りにくいんですが、こういったちょっと縦長なものなのですが、試してみます。まずこれオブジェクトがあります。これで例えばここの width&height width&height というのを選んでやると、こういうふうにそのオブジェクトに対しての数値をこういうふうに記述してくれます。あとこう選んで、例えば今度はこっちでスペーシングというのを選ぶと、1個選んだときはドキュメント上のからのそのピクセル何ピクセル縦横から離れてるかっていうのを記述してくれます。あと2つ選ぶとその2つの間の余白をこういうふうに選んでいただきます。あとこうテキストとかを選んでやると、こうそのテキストの属性とか色とかサイズとかっていうものをこういうふうに選んで、この黄色いところを選ぶことでこういうふうに位置をこう自由に作ったら、それに対してこう赤い線を出してくれるっていう便利なものです。でここの中のテキスト、出してくれてる情報をここのチェックを入れることで制御してます。そういった形のものになりますね。これ優勝のコマンドパネルで確か42、3ドルぐらいだったと思いますけれども、例えば制作会社で、こうマークアップする人とデザインする人が別々になってて、それぞれ、なんか指示を出さないといけなかったりする場合とか、こういうスペクターとかって非常に便利なんじゃないかなと個人的に思います。はい、じゃあアライメントガイドパネル、次こちらもコマンドパネルになります。こちら選択したオブジェクトに対してですね、例えば簡単に、もうこのアイコンの通りなんですが、バッと全部四方にガイドを引いてくれたり、真ん中基準でガイドを引いてくれたりっていうことが可能になります。例えば右上だったりといった形ですね。でしかもこれ便利なのが、さらに、マージン設定ができますので、例えばそこの上基準で10ピクセル離してガイドを作りたいとか、 こういったことが簡単にできます。でさらにこう作ったガイドを縦だけ消したいとか横だけ消したいとかっていうことも簡単にここのバツの機能で縦横全部っていった形でできますし、ここでガイドのコピーペーストができますし、ここで設定されている今引いてあるガイドの状態ってステート状態を書き出して、でさらにそれを取り込むっていうこともこれでできます。非常に強力です。昔ガイドパネルというコマンドパネルがあったんですけど、それの一部機能を抽出してちょっと見た目がかっこよくなったパネルになります。はい、であとリンクドイメージ、こちらもちょっと前にバージョンアップしてから非常に便利になってます。イラストレーターで配置って多分使っている方でもピンとこないと思うんですけれども、まずちょっと試してみたいと思います。こちらでリンクドイメージ出してこれで読み込みます。で適当にオブジェクトを選んで、そうするとこういうふうに読み込みます。で例えばこれ今ごめんなさい、これ今ファイル保存しないといけませんね。もう一度やり直します。一度ファイルを元のファイルを保存しておく必要があります。そうするとここで取り込んだらここにリストアップされてきます。で今これ取り込んだのがですね これなんですけれども、これを例えば、何かしら編集して保存しちゃいます。でこちらに戻ってまだ適用されてませんけれども、こちらこのマークリフレッシュするマークをで選択してやると、こういうふうにさっきのやつ取り込んでまた更新してくれます。非常に便利です。あと取り込み方にもいくつかパターンがありまして、例えばこのサイズにフィットするように取り込みたいとかっていうのができます。で例えばここでインサートトゥリサイズセレクションとかいうのがありまして、これさっきと同じ、明らかにでかいファイルだと思うんですが、サイズがでかいんですが、こういうふうにそれに合わせて取り込んでくれますっていうようなことが可能な、でこれ今 JPEG で入れてますけれども、 AI とか PSD とかそういう普段使っているファイルでもいけるみたいなので、ぜひ試してみてほしいなと思います。ちょっとこれは後から説明するかもしれません。と次、CS6 の隠し機能ということで、これ自動保存機能というのがまず一つにあります。一つは私が作ったコマンドというものがありまして、これはもう普通に何回か実行すれば自動で設定が、環境設定というものがで保存されてまして、その中に裏で書き込むんですけれども、そういった形で実現してます。でもう一つが外人の方が作ったコマンドパネルというのがありまして、こちらUI で設定されてますので、非常に簡単にこういうふうにもうこれでアクティベートして保存間隔を何分っていうのを設定してやっとくだけで、これでもうあとはずっと4分ごとに保存してくれる。これはもう一度書き込んでFireworks を再起動してしまうと、別にこのファイルだけとかじゃなくてずっと生きてきますので、もう一度再起動をかけてしまった後だとこの拡張機能も使わない、オフにしてしまっても適用されます。はい、ですね、時間ないな。はい、ここら辺は先ほど説明した部分を URL とかを入れてますので、また後でスライド見てやってください。あと1個あった。 もう一個、すいません、もう一個ありました。で次、もう一つ、ありまして、CS6 の隠し機能でシンボルで最近の CS3 からか9スライスっていうものをチェックを入れてしまうとテキストが、まあ、こういうふうにシンボルになってるんですが、これを拡大してもテキストが拡大してくれません。これ非常に不便です。でここでその設定を変えてやることができるようになりました。これも同じように環境設定に書き込まれています裏で。でこれを実行してやるとですね、まあ今 true になったので、本当は再起動してやらないといけないんですけど、まあもうそのままでもいけるのでいっちゃいます。こうするとこのようにテキストが一緒に拡大縮小してもらうようになるので非常に便利かなと。ただこれオンオフをこの時はオンにしたい、この時はオフにしたいっていう風にして切り替えてやってると、オンにした時に広がったものが次開いたら縮小されてちっちゃくなってるっていうことになりますので、切り替えはあまりしない方がいいと思います。はい、ってことでこんな形でまとめになります。はい、拡張機能 Fireworks たくさんあって非常に効率よく作業が できるようになるかと思います。ぜひいろいろ使ってみてほしいなと思います。ただし、コマンドパネル先ほど申しましたようにフラッシュでできてますので、ちょっと入れすぎには注意してください。はい、プログラマーの方、さっき申しました、軽く言いましたが JavaScript と API で構成されてますので、簡単にちょっと頑張ったらできるかなと思うので、ぜひ作ってほしいなと思います。はい、あと、Fireworks の情報を、まず Twitter の方で、Fireworks Daily News という、もので公開してます。ハッシュタグ Adobe Fireworks というものを毎日、でつぶやかれているものの一部を、紹介してます。あと、Fireworks Lover J という、ちなみにいいねしている方ってどれぐらいいますか？いますね、ありがとうございます。こちらで、情報を配信してますので、よろしければ、いいねしてやってください。私と高野さんと、あとさっきの Fireworks ユーザーグループの関久さん3人が管理人になってます。では、ご清聴ありがとうございました。また、懇親会等でもお話できたらなと思います。ありがとうございます。